おだかべき文化発信、おだか菊池のおだかルチャー。この番組は文化人と小高祐介がお送りする番組です。お相手は翔さんです。
どうも菊池です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
僕の好きな食べ物はですね、ズバリラーメンですよね。
ああ、
小高も好きな食べ物はラーメンでいいのかい？
ラーメンですね。
今も大好き。
今も大好きですね。
いろんなラーメン食べてるよね。
いろんなラーメン食べてたけど、まあちょっとこってりが最近しんどくなってきて。
あ、そう。
淡麗系に走り気味ですね。
じゃあもう家系はもちろんのこと、博多豚骨系もちょっときついって感じ？
でも博多豚骨はなぜか平気なんですよね。
まああっさりもあるしね、豚骨はね。うん。うん、
もう背脂ギトギトのっていうのはもうちょっといけない、
ね、うん、豚山とかね、
うん
うん、そういう時は難しいってことだね。なんかさ、いろんなラーメン見てる中で僕はこの盛り付けって、
うん、
正じゃない気がするな、正っていうのは正しいね、
うん、
正じゃない気がするなって思う盛り付けって、まあ、ラーメンに限らずいろいろあるんだけど、例えばデカ盛りのお店行った時にさ、
はいはい、
そのでかく見せるためなのは分かってるけど、
うん、
その一番下に大きい平皿を置いて、さらにそこに丼みたいなのを置いて、
うん、
あえてもう平皿にこぼすぐらい盛るみたいなデカ盛りってあるじゃん、はいはいはい、だからまあ食べるってなった時にもちろんその丼のものも食べるけど、平皿に落ちたものも食べなきゃいけないというか、食べるべきなように、うん、まあお皿でちゃんとカバーしてるってことなんだよね。
まあね、
うん、でももう 1.5 倍大きい丼にすればこぼれないで済むんだけど、
うん、
やっぱりこの大きいすごい量が多いよっていうのをアピールするためのこぼしなわけじゃん、
はいはいはい、
でも何回見てもちょっと汚いような印象を受けてるのね、
うん、食べづらいしね、根本的に。
まあね、結局こぼれるほどのだから、丼にこう箸とかスプーン突っ込んだってこぼれていくわけじゃん、
うん、
だ最初とかも本当なんか嫌だなと、こぼしながら食べてるっていうこと自体もなんか嫌だなと思うのかもしれないね。それと同じようにラーメンでもさ、たまにお店によってさ、こうチャーシューを丼の縁に引っ掛ける盛り付けするラーメン屋さん
じゃん。ありますね。
俺あれダメだなと思って。
あ
れってなんでそんなに、まあ、そうやってるお店多いっちゃ多いもんね、
うん、
なんでそこに引っ掛けんのかな。チャーシュー、海苔はパリッとしてるから丼からはみ出てもさ、こう跳ねてるじゃんちゃんと、
うん、
だから本当にこうワンポイントとして見れるんだけど、はいはい、チャーシューはヘトーってなるから、
うん、
全部布団みたいにこうかけているだけになってくんじゃん、うん、でもね、なんかとあるラーメンインフルエンサーが、
はいはい、
こうラーメンの盛り付けをしている動画をやってる時に、
うん、
いやチャーシューは縁にかけないで、縁の中に収め切る方が絶対に綺麗だからって言ってるインフルエンサーがいて、わ、すごい、自分が変だな、汚いよなと思ってたことをこのラーメンインフルエンサーはちゃんとこう思ってたんだって。だから、やっぱラーメン作りってすごい大変じゃん。技術もあるし、その、もう才能もあると思うの。だから、ラーメン作りを決して否定するわけじゃないけど、
うん、
それと一緒に別に芸術的センスはついてきてはないよなって思う。
まあね。
うん、何にでも長けてるわけじゃないもんなって思う。
うん、
だから、世の中のチャーシューを垂らしているラーメン屋さんは、もう一回自分たちのラーメンを見直してほしいなっていう主張を今してます。
ラーメンインフルエンサーとして。
そしてじゃねえよ。ラーメンインフルエンサーじゃねえし。
なるほどね。
ラーメン好きとして。
うん、
丼から垂らすって、本当にいいの？本当にバカ盛りのラーメンにするんだったらもう100杯ずっていいよ。
うん、
もう乗せきれないんだから、うん、チャーシューが。だからはみ出ちゃうってのあるけど、うん、違うの。シンプルラーメンに最後チャーシュー添えるときに、わざわざ縁に垂らすっていうラーメンあるのよ。
うんうん、俺もあんま行かないけどね、
うん、
そのラーメンチャーシュー垂らしてるとこはね
布団みたいに干してる、うん、ラーメン干してる
干してるとこ、うん、
うん、チャーシュー干しラーメンにすればいいと思う、う
ん、何なんだろうね、そこから食べろってことなの、
それかスープになるべく浸からしたくないのかな、
あ、
香りがチャーシューについた香りが飛んでしまうんですよとか、うん、
じゃあ別皿に置け。
じゃあラーメン用のチャーシューじゃないねって思うけどね、
うん、そうなの。それはチャーシュー屋のチャーシュー屋の肉屋の仕事だよね、うん、
つまみのチャーシューだね、
うんうん、じゃあラーメンにのせなくていいね。
うん、でも分かんないよ。僕は勝手に価値観で生としてるけど、
うん、
別にそんなの気にせずに人気店は人気店だろうし、
まあね、
うんうん、それが別に間違ってるって言っちゃいけないのももう分かってんだけど、
まあなんやかんやうまければいいってとこもありますからね。
あるんだけどね、うん、でも芸術的センスが必ずある人がラーメン屋になってるとは限らないもんなっていうのはもう常に、
そうね、
うん、大体のラーメンなんて見た目綺麗じゃん、
うん、
ただチャーシューを垂らしましょうって思った人ってどういう人なのかな、
うん、
そのパイオニア、チャーシュー干しを初めてしたパイオニア、どんな人なのかな、うん、
佐野実ではないな。
佐野実じゃないよ絶対、
うん、絶対に
絶対に干すんじゃねえって絶対に注意する、
うんうん、ショックだわ、うん、逆にやってたらこれ垂らした方が
いや絶対チャーシューが絡めちまうだろうが、
うん、いやでも もし彼がやってたんだったら垂らすなりの理由があったはずっていうことにはなりますよ、
絶対に、うん、そこはもう僕が間違ってたんだなと思える理由が絶対にある、
う
ん、
そうね、
うん、
遊び心ではないはず、
うん
うん、
遊ばないもん
な、遊ばない
もん佐野さんは、うん
うん、本当にね美味しかったな、品蕎麦屋。
あるやろ。戸塚に。
そうね、うん。まだあるんだけどさ。佐野実さんはもう亡くなっちゃったからさ。
うん、
ショックだなと思って。あけぼのさんも亡くなっちゃったしさ。
うん、つながんねえだろ。
つながんないんだ。
亡くなった人いっぱい出すんじゃねえよ。
つながんないんだよ。
小高も亡くなったしな。
うん、亡くなってねえよ。亡くなった人出せよ。
出さねえよ。
それでは最後までお聞きください。オダカルチャーは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。番組ホームページのメールボタンをクリックして投稿フォームよりお送りください。いろんなメールお待ちしております。
僕実家で仕事をしてた時に、
はいはい、
そのガス屋さんが来て、
うんう
ん、で実家は一軒家だから、
はい、
そのガスのそのなんだっけ、
プロパンガス、プロパンガス、
プロパンガスが毎月かその定期的にこう取り替えられるのね、
はいはい、
でその来たガス屋さんっていうのは契約しているガス屋さんじゃなくて、
うん、
でまあ要は話を聞けば営業だったのね、
うんうんうん、
でもう本当にさ最初から今新しいガスを紹介してますんでって言えやと思うぐらい最初すっげえ回りくどかった。まずガスの値段っていうのは年々上がっていくものですと、
ああ
もうこれはガス業界の中で決まっているというかもうお決まりなことで、
うん、
年々ガスの価格っていうのは上がっていってしまうところをガス会社を変えたりガス会社さんと相談したりすることでまた値段をこう一旦落としてもらう、ね、低い価格からまた新しいガス屋さんで始まるってことをしないとガスっていうのはライフラインの一個だからなかなか乗り換えようなんていうきっかけがない限り乗り換えない、うん、だから高くなっていっちゃってますよっていうのね、うん、そんな話最初にして、まあ、ある意味これはこれで知識として良かったんだけど、
うん、
いい勉強になったんだけどそんなとこから話し出す要はうちのガスに乗り換えませんからとはね、
うん、
話を聞けばもうこれ営業じゃないですか、もう最初からそう言ってくれた方が僕にとったらまだ営業なんだなと思って聞きますけど、なんかずっと周りくどくて、今んとこいい印象ないです。うん、どうぞ入ってくださいって言って。で、一応玄関。
入れるんかい。
玄関の、一応勉強になったから、
うん、
事実だからね、皆さん。結構このガス屋さんっていうのは、立方メートル単位で値段が変わったりとかするんだけど、
はいはい、
結構高くなっちゃってますよ、
うん、
同じガス会社だと、
うん、
でまあそういう話を一応聞くじゃん、だって事実高くなってるところを乗り換えれば安くなるはもうこれも事実なわけ、
うん、
だから話を聞こうと思って、
うん、
で玄関で座って二、うん、人でこうちょっと話を始めました、
うん
うんで、まあ、いろいろ話を聞くと、ここぐらいまで最初は値段を落とせますと。
うん、
で、うちのガスの会社はまだそこまで知名度が高くないですと。 だけど、安くできるのには理由があって、広告宣伝費をかけていないから、うん、その分、単価というかガスの値段は低めで設定できるんです、みたいなことを言っていて、うん、で、じゃあ名刺、ちょっと写真撮らせてもらっていいですかって、ね、首から下げてるから、写真撮らせてもらって、はいはい、あ、いえいえ、名刺渡しますよとか言われて、
はい、
で、名刺を渡されて、じゃあ、うん、一旦今のガス会社と相談します。
うんうん
うん、で、そこでガス会社がどんぐらいの値段になるかみたいな話をした上で、あ、でもなんかそんなに美味しい話じゃないなと思ったら、そちらの方に乗り換える可能性があるかもしれないです。
うんうん、
今日はありがとうございました、みたいな感じで、うん、話は終わったわね。
はいはいはい。
でもな、なんか、これ、結局は実家のガスだから僕は何にも損得ないの。
うんうん、
実家のためにやってる、親のためにやってるだけなんだけど、うんでもな、どうしよっかな。なんか、ずっと長く、こう、使ってたガスを乗り換えて新しくして、またちょっと細かいとこ違った部分が出てきてめんどくさいことになるの嫌だなとか、いろいろ考えるんだよね。で、まあそんなに急ぎじゃないから、うん、まあ別に何ヶ月かかかって決断したっていいことだから、まあちょっと、うんうん、まあ、保留っちゃ保留かな。なんかきっかけがあったら今のガス会社さんに電話したり、たまたまこう、出くわした時に聞いてみようかなとか思って、
うんうん
数日放置していたら、とある日また実家にピンポンって来て、
はいはい、
そのガス屋さんで、
うん、
そのガス屋さん、今契約している方のガス屋さんだったの。
お
で、あ、はいってって出てって、で、最近この地域で、ガスの乗り換えが多く行われるんですよ、みたいな。で、もしかして、こう、菊池様のお宅にも、そういった営業の方来られませんでしたかって、あ、来ました来ました、つって。で、名刺持ってってさ、この方が来たんですよ、つって。ああ、そうです、そうです、そうです。今、こちらのガス会社さんが、この地域を回って、乗り換えが多くなってきてしまっているので、もう、自ら、出向いて、うちのガスだったら、これぐらいまで値段交渉できますっていう話を、その一軒一軒今お尋ねしてるところなんですよ、って言って。あ、そうだったんですね、って言って。で、どうぞ。
もうバンバンあげんな。
で、話を聞いていくと、まあ、安くできるし、プランが二通りあったりとかして、いきなりこう、入りたての頃ぐらいに値段を下げてもらうこともできるんだけど、そっからその年々上がっていくっていうプランと、うん、もうその向こう何年かの平均をずっとしばらく続けてくれるっていうプランと二通りあって、でまあこういったお話で、もし菊池様がよろしければプランの方を変更させていただいて価格下げさせていただいて、どうかこのままお使いいただけたら嬉しいですみたいな。
うん
感じて。まあ、前のガスの人も、今のガスの人も、僕にとったら、まあ、そこまで悪い人じゃないなって印象にはなってたんだ。
おうほうほう。
最初のガスの人は、まあ、最初の入りは印象が悪かったんだけどね。
うん、
でも、まあ、終わりの方では結構良かったから。
だから
まあ、そうか。それでも僕はね、やっぱり、一期一会っていうのに結構縛られてる人間で、最初に出会ったものを大事にするのね、僕はね。
はいはい。
だから、もうこのガスの会社のね、後からというか、もともと契約しているガスの方が、
うん、
そうやって乗り換えてるぞ。じゃあもう私たち自ら出向いて、ちゃんと交渉していかなきゃダメですねっていう行動力の方が、
うん、
その胸を打たれる行動かなって思ったの。ただただ営業して安くできますよっていう営業マンよりも、うん、こういうピンチだ、じゃあこうしようって動いてくれた方に僕は心が動いてきたから、うん、やっぱりもともと契約してたし、そちらの方でお願いしますっていう話をして、うん、で、じゃあ後日契約の、具体的な説明を、させていただきますので、今日は一旦この辺でって言って、帰って行って、
うん
うんで、親にも、こういう理由で、今のガス会社さんで、こういったプランになって、これぐらい安くなるから、いちいちもう乗り換えなくても、一旦安くなるよって話をして。うん、で、後日また、今まで契約しているガス屋さんが来て、
うん、
で、こういったプランになります。で、こういう風になりました。つって説明をしてくれて、うん、あ、わかりました。あ、確かに、お安くなりそうですね。ありがとうございます。つって。
うんうん、
で、ところで、電気って今どちらの会社で使われてますかって言われて。あ、電気は今、ちょっと持ってきますね、つって。請求のなんかハガキかなんか持ってきて、今電気の会社ここですね、つって。うん、ああ、なるほど、つって。あ、結構電気代使ってらっしゃいますね、みたいな話して。うん、あ、そうですね、みたいな。うちのガス会社は今、電気の方もやってまして、今乗り換えていただくと、これだけお安くできるんですよ。それはないですね、つって。それね、冷静に考えてくださいよ、つって。今、あなたのガス会社さんが前現れた、その新規のガス会社さんに契約というか取られそうになったところを、僕は今まで契約していたガス会社さんだからということで、そのままこちらの方にお願いしたという流れ分かってますよね。僕がここで電気は乗り換えようって思うと思いました?つって。なんか、やられて嫌なこと、しちゃってますよつって。いや、まあまあ、確かにそう、おっしゃる通りなんですけれども、みたいな。まあ、ただ、お安くできるプランがあるってことを知っていただきたかっただけですので、ぜひ変えてくださいってお話じゃないんですよ、つって。ちょっと焦りやがって。いや、絶対に違うと思いますけどね、つって今この話するのちょっと違うと思いますけどね、つって。
あわよくばって思ってたでしょう、つって。
そちらのガス会社僕大好き人間だと思ったでしょう。
お前みたいなやつがいるから製造がなくならないんだよつって。もう。
もう、はい、わかりました。わかりました。ね。電気は変えようと思ってませんので、わかりました。じゃあ、後日、ガスの方安くなってると思うので、ご確認してくださいね。ありがとうございました。下手くそつって。心の中で、これは心の中でさ、下手くそ、最後までこう気持ちいい感情にしてお客様のもとされよバカと思って、
ま、電話代のは変わらないですけどね。電気代か、電気代は変わらないですけどね。ガラッピシャッ
下手くそや。
小田カルチャーは皆様からのご意見、ご感想をお待ちしております。番組ホームページのメールボタンをクリックして投稿フォームよりお送りください。いろんなメールお待ちしております。
とりあえず自分のところのは全部売り込みたいんでしょうけどね。
でもさ、今回のきっかけがきっかけじゃん。
うん。
他社に乗り換えられそうなところを止めに来たついでに他社に乗り換えさせようとすんだもんよ、バカ。うん、なんだ、めっちゃなんか、どこのガス会社も悪に見えてきたわ、一瞬。
切相ないですよ。いや、まあ、どこのガス会社も悪なんですよ。その点うちの会社は、みたいな。
うん、小高の。
小高ガスが。
小高ガス。うん、だからそんなことがあったんでね。まあ、あんまりね、集合住宅だとガス気にしないよね。
まあ、そうですね。もう自治会が決めちゃいますしね。
うん、
電気とかも乗り換えうちありましたけど。
うん。
うん。まあ、基本料金はここに払い続けて、うん、同じところに払い続けるけれども、
うん、
使用料は別のところに払うみたいな。
うん。
うん、昔の電話でもそういうサービスあったんですよね。固定電話で、うん、NTT の基本使用料払いながら通話料は別の会社にすることで安くなるみたいなのか、
うん、
うん、なんかそういうの今流行ってますから、ね、ライフライン系は特にな
んかね、携帯会社なのに電気も払えたりとか、もうちょっとでもややこしいっちゃややこしいね。
そうなんですよね、
うん、二重になることはないけど、うん、でもなんかどこと契約してたかなってもう思い出しにくくなってきてる。
ああ、だから今まで通りでいいっていうのも分かりますけど、ね、まあ、いくら安くなるのかっていうのと、その買える手間とか、
うん、
うん、天秤にかけた時にどっち取るかっていうところじゃないですか。
工事費もかかりませんしとか、お客様はご自宅にいてくださるだけでさっと終わりますのでって言われてもなんだよ、
うん、
もしかしたらなんかやられてる可能性もあったり、疑わなきゃいけないんだよ、お客側って、ね。家にいるだけでいいと言いつつも、ちゃんとこう観察しないと何されてるか分かんないじゃん。自分の家なんだから守らなきゃいけないから。
う
ん、
そうね。
うん。
実際何が変わったのかっていうのはちゃんと伝えてほしいですよね。そうそうそう
そう。メーターの位置とかさ、うん、そのガスのもしかしたらこう出方とか、なんかそのパイプの感じとか変わったかもしれないですよ。そういうことを把握しとかないと、うん、次何か起こった時に、メーターってどこにあるんですかとか言われた時に、あ、わかんないですってなっちゃうからね。
そうね。
うん、
でその疑問がその時に全部出ないじゃないですか。
うん、
後になって気づいたりした時に、その問い合わせ先の営業時間が変わってたりとか、問い合わせ先自体も変わってますし。
そうそうそう。
だからなんか、ね、ある程度問答集というか、
うん、
もうよくある QA 的なもので完璧に網羅されてるやつとかも渡してほしいしね。
さ、意外と安くなるって言っても年2000円3000円とかだけだったりすんのよ。月だったらもちろんでかいけど、年2、3000だったら高くてもいいやってちょっと思っちゃう、う
ん、それだったら今のままでいいやになりますよね、うん、
そう無難だからね、うん、
でもこの商品がこれだけ安くなりますよとかね、もうそこにこうプラスアルファを乗せようとするから、
うん、
だから話がまたややこしくなる。
うん、まあね、聞いてらっしゃる方もね、いろいろライフラインで契約してるものあると思いますけどね、
うん、
年々上がっていくもの結構あるんでね、もうほっといたらすごく高くなってると。だからちゃんと電話して交渉すると、まあガスの場合はね、意外と前向きに検討してくれるみたいなんでね、
うん、
ガス、そういえば10年、20年そのままだなと思ったら、一回電話してみたりするのはありです、
うん、
これマジ
マジ
マジ。
小田カルチャーは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。番組ホームページのメールボタンをクリックして投稿フォームよりお送りください。いろんなメールお待ちしております。
世の中のお菓子メーカーさんに言いたいことがあるんだけど。
お菓子、
うん、グミ業界ですね。
あ、主にグミ業界、
あー、ノーベル、ウーハ、ミカクト、心当たりある会社、ちょっとドキッとしてくださいよ。頼みますよ。
おい、そこの明治もだぞ。
明治もしっかり聞いてくださいよ、うん、グミ作ってる担当、まず前に出て出ました、出ました、
お前だよ、お前だよ。
出た、
出ました、
出たな。
出ました。
耳の穴かっぽじってよく聞けよ。
お前、お前だよ。またお前だよ、お前。
かっぽじれよ、ほら。
ほら。
うん。
はい、はい、そう。はい、どうぞ。かっぽじりました。
はい。グミなんとなくで酸っぱいパウダーつけりゃいいってもんじゃねえぞ、バカ野郎。野郎。
いつもここからみたいな。
聞いたのかよ。返事がねえんだ、返事が。おい、どうなってんだよ。返事がねえぞ。
おい、あ、まだ、耳垢が。
かっぽじれよ、
かっぽじれよ。
もう一回言うぞ、お前。
スパイパウダー入ってます。
おい、聞いてんのかよ。
スパイパウダー入れれば、入れたらいいってもんじゃないっていう話です。
入れたらじゃねえ、バカ。まとわせればいいってもんじゃねえって話だよ。
まとわせりゃいいってもんじゃねえって話です、バカよ、この野郎。
グミの点滴は乾燥だから酸っぱいパウダーでとりあえずコーティングしときゃ無難だろうと思ってたら違えよ、バカ野郎この野郎。
バカ野郎この野郎、お前。クエン酸で疲れが取れると思ってんじゃねえぞ、この野郎、バカ野郎、お前。
なんでなんかフルーティーな味わいなのに結局最初はまず酸っぱいのを感じなきゃいけないんだよ。拷問かよ、バカ野郎この野郎。
拷問だよ、バカ野郎この野郎。いつでも酸っぱいものが欲しいと思ってんじゃねえよ、この野郎、お前。
もはや、どの組もシゲキックスじゃねえか、バカ野郎、この野郎。
シゲキックス、お前。パリのオリンピック頑張れよ、お前。そんなシゲキックスじゃねえよ。ブレイクダンサーですね。
もういい？
もういいです。
まあ、言いたいことはそれなんですよ。
なるほどですね。
うん。なんか、例えば、メロンの風味の、
はいはい。
美味しいグミって言った時にさ、うん、もうさ、こっちはさ、メロンのあのまろやかな、爽やかな甘みを期待して口に頬張りたいのにさ、はいはいはい、何をまず一回さ、酸っぱいパウダーを口の中で味わわなきゃいけないんだよ。メロンの酸っぱさなんかほぼねえよ、バカ。再現してんのかしてねえのか、どっちなんだ、バカ野郎、この野郎。
新しいものを作りがたがってんじゃねえぞ、バカ野郎、この野郎、お前、この野郎。 メロンで酸っぱいってお前どういうことだよお前。お前酸っぱいメロン食えんのかお前この野郎バカ野郎。
五感でレモンと勘違いしてんじゃねえぞバカ野郎この野郎。
そうだそうだ。
うん、なんか中にはさ、砂糖っぽい甘いものでコーティングしてる、
ね、
甘い粉で、うん。それでいいよ、
うん。
フルーツは基本甘いんだから。かね、誰もが酸っぱいの求めてると思ってんじゃねえよな。
本当だよ。酸っぱいのも嫌いじゃないけどね。
そういう時はさ、酸っぱいパウダー付きってね、ちゃんと書いてあるものはいいよ。うん、まだ100分ずって。
そうよ。
どんなプリン味のグミでも、うん、酸っぱいパウダー、好きって書いてあるんだったらもうプリン味でも酸っぱいパウダーついてでもしょうがないよね。
しょうがないよね。
うん。ちゃんと書いてあるんだから。うん、中には分かんないものいっぱいあるんだよ。
あらまあ。
買って食べたら酸っぱいっていうさ。なんだそれ。結構平気な人？酸っぱいの。
あ、酸っぱいの平気っすね。
あ、じゃあ、ラッキーとまではいかないけど、あ、これ酸っぱいのか。でも中噛んだらうめえ。で終わる人なんだ。
まあ、結果、美味しければオーライみたいなところは、ま、なくはないですけどね。でも、甘いものを食べたいと思ってて、酸っぱいのが出てこられるのは、ちょっと、心外というかね。
うん。
思わせ通りにね。
ただの期待外れだろ。心外って。
心外ですか。
心外だ。
もう心外ですよ。心外以外の何者でも。心外だよ、お前、この野郎。
心外って言葉、失礼とか入ってくるからさ。
うそう、もう失礼よ。お口に失礼よ。
お口に失礼。
うん。いや、まあね。でも、まあ、表示はしてほしいですよね。酸っぱいの苦手な人はいますもんね。
そう、酸っぱいのを食べると、すっげえ疲れんの、俺。辛いものとか平気なんだけど、酸っぱいものって本当に好んで食べない。
あ、そう。
うん。なんか、お酢の酸っぱさとか結構好き。餃子とか、あんかけ焼きそばとか、
はいはいはい、
そういうのにはお酢かけて、なんかいいなと思う、うん。でも、単純にクエン酸的な酸っぱさだけのものって、
ああ、はいはい。
もう口が疲れるんだよね。
ってなっ
ちゃう。って、うん。ってなるじゃん。
はい。
もう酸っぱ酸っぱ酸っぱ、一緒っぽい、ってなるじゃん。
うん。
これさせんなよと思うの。酸っぱい酸っぱい、酸っぱいなーって、させんな口に、ほんのりふんわり甘み広がるにしてくれよ。
あ、なるほどな、
うん。
シンプルにね。
シンプルに、
うん。なんか俺はこの酸っぱーってなった後の、酸っぱーが終わった後の、はーっていう力の抜けが同時にちょっとこう、リラックス感につながってる感じがありますね。
じゃあもろクエン酸のマーケティングにやられてんじゃない？
やられてます、
ね。クエン酸っていう、もう、あの、ものが疲れを取るって、もう、素直に体を受け入れてんじゃない？
あ、でもまあ、そうだな。俺は、マーケティングにしてやられたのか。
うん。知らんよ。成分が事実的に疲れに効くのかわからないけど、僕はクエン酸を摂取することで、うわ、疲れが吹き飛んだって思ったことは一度もないからな。
わかる。
うん。
わからう。わかる気がする。
うん。だから。
うん。でも、あれが、こう、市場に出回ってるっていうことはよ。
うん。
それなりにリピートあったってことでしょ？
酸っぱいのが需要があるってことだよね。
そうだよ。
そうだね。うちの次男は酸っぱいの好きだから、むしろ嬉しいみたいよ。うん、
ああ。
うん。
次男やられちゃってんじゃん。
うん。だから、酸っぱいんだったら酸っぱいって書きゃいいだろうって話なんだよ。それはなんか当たり前かのように、スタンダードになってきてねえかって。
ああ。
そういうこと言ってんだよ。酸っぱいのまとわしときゃいいと思ってんじゃねえぞ、この野郎、バカだ、おめえ。
すいません。
はい、エンディングです。いや、やってやったな、こういつもここから。
やかましてやりましたね。
ああ、知ってるか、いつもここからの一人の名前菊池だからな。
ああ、なんでも一人も高じゃないんだこれ。
菊池の骨格に似てんのにな、いつもここからの。
あら、あの金髪の方ですか？
じゃない。
あ、黒い髪の方ですか？
そう。
ああ、そうか。
後から言う方。
悲しい時、
悲しい時じゃダメじゃないか。
はい、悲しい時。二人目
暴走族の方でしょ。
そうですね。
あの知らない方はね、いつもここから暴走族とかでググってみてください。YouTube で検索してみてください。うん、あるよな、多分な。
ありますね。多分ね。
邪魔だ邪魔だドキドキっていうところから。
そうですね。ジェバンがね入ってきてね。
いろいろなことに文句を言いつつ、もう一言菊池さんがこう追い打ちをかけることが面白かったりする。まあコントというか芸ですね。
芸ですね。うん、あれは嫌いじゃなかったですね。
あれ良かったね。うん、あ面白いね、うん。僕ら即興でね、ちょっとやっちゃったね。
そうですね。もうしんどかったですね。どんな感じだったかなと思いながらの、すごい探り探り、噛み噛みしながらの。
うん、良かったと思うよ。
ああ、ありがとうございます。評価してもらって、つらい。評価してもらったのにつらいな。
でもね、なかなかいい筋あったよ。
あすごい。すごい、なんか、ありがとうございます。
向き合ってみたら結構いい線いくんじゃんかね。
ちょっと振り切っちゃった方がよかったですかね。
うん、まあ、調子には乗らないようにね。
上げて落とす。
じゃあね、5月もね、頑張っていこうね。
そうですね、うん、5月は5月病がありますからね。
そうだね、うん、
頑張っていきましょうね。
はい、
オダカルチャーは月に2回の水曜日更新です。それではまた次回、さようなら。
さようなら。